あなたはどんなに思い患っても何の解決もないことをあなたはもうよく知っているではないかと主を仰います。答えは私の言葉の中にあります。愛する子よ、御言葉に帰ってきなさい。私は御言葉を通してあなたに語り、神の言葉を持ってあなたに臨もう。私の言葉はあなたを生かし、私の言葉はあなたが願い続けていることに対する答えを与えていきます。あなた自身のために、あなたの愛する者のために、私は言葉を持ってあなたに語り、言葉を持ってあなたに示そう。私の言葉は真実、私の言葉は問いが来れば必ずそのようになっていきます。愛する子よ、私から言葉を聞き、私の言葉を受け、そして私の言葉を信じなさい。私はあなたが信じるとき、その言葉の成就を必ず表していく年は抑えます。愛する子よ、心を揺らがしてはなりません、恐れてはなりません。私はあなたと共にいて、私の言葉を持ってあなたを励まし、私の言葉を持ってあなたに語り、私の言葉を持ってあなたを導くと主は仰せられます。
確かに、見よ、私がすべてを新しくすると主は言われます。あなた自身をも、あなたの愛するものをも、私自身が新しくすることをこの覚えなさいと主は言われます。確かに、私の言葉に固く立ち、私の言葉に触れ続け、私の言葉を告白し続けていきなさいと主は言われます。
人の知恵は、神の愚かさは人の知恵に勝る。今日私はあなたにこの言葉を与えます。あなたは自分の知恵で何とかしようと懸命ですが、しかし私はあなたに語ろう。その知恵はある程度うまくいきます。そしてある成功を収めるかもしれません。しかしあなた自身が一番よく知っている、その知恵の限界とその知恵の範囲を知っているでしょう。愛する子よ、神の愚かさは人の知恵に勝ります。あなたは神の愚かさにかけなさい。あなたは私の言葉に求め、そして私の言葉に単純に従うとき、それは人から見れば愚かに見えますが、しかし私はその愚かさを通して逆に私の知恵の高さを、私の素晴らしさをあなたに表していこうと称されます。私の言葉に従うとき、あなたに求められることは信仰です。私の知恵の中に、私の言葉の中に、あなたがあなた自身を委ね減り下るとき、私はあなたを通して豊かに私の言葉の成就を見せていきます。あなたのうちに、そしてあなたの愛する者のうちに、あなたの家庭のうちに、奇跡が必ず始まっていきます。あなたは私の言葉の前に減り下り、私の言葉の中にあなた自身を委ねるとき、私は奇跡をなし、私の栄光を表していこう。愛する子よ、私の前に低くなりなさい。そして私の言葉を幼子になって信じなさい。私はその時あなたに豊かに応えていく年は抑えます。主イエスを愛する、我が救い主。55番です。我が罪のため十字架で死なれた、罪許されて神の子とされ、主の愛の中従い歩みゆく。大いなる主の救いの御業、我らを透かすために流された血を、主イエスを愛す我が救い主、主の愛の中従い歩みゆく。主イエスを救い 自分で自分の心を窮屈にしてはいけません。私はあなたに私の用意している祝福と自由を与えていくと称されます。罪のある自由ではありません。聖霊による自由の中を生きなさい。あなたは私の言葉の中に生きるとき、あなたは真の自由を見ていくでしょう。キリストの奴隷となる者に私は誠の喜びを与えていくと主は仰られます。愛する子供たちよ、あなたは自分の心で自分を窮屈にしてはいけません。私はあなたに豊かな祝福と恵みを注ごうとしています。私に心を開きなさい。あなたはすべてのことを感謝し、いつも喜び絶えず祈るというこの言葉に単純に従っていくときに、私の言葉があなたを満たし、あなたを喜びで満たそうとしようとしています。自分で自分の心を窮屈にしてはいけません。私はあなたに用意している祝福があるとしは恐れます。
この身体の教会の上に豊かな祝福と神の手があることを覚えなさいと主は言われます。 それこの御蔵の教会にこう留まり続け、この御蔵の教会から発せられる神の言葉に触れ続けなさいと主は言われます。
こう誰かに当たり出すことによって確かにあなたのストレスは解消されていきます。しかしそれは真の解決ではないことをあなた自身がよく知っている。また誰かに与えたものはそこで非常に傷と痛みを受けます。そしてあなたはそれを我慢していますが、それをいつまでもとこう自分の中に溜めておくと、あなた自身が今度は傷んでいきます。愛する子、私のところにそれを感謝とともに持ってきなさい。つぶやきでもなく、怒りでもなく、憤りでもありません。感謝とともにそのあなたの痛みを、叫びを私の前に注ぎ出しなさい。それはあなたを全く自由にし、あなた自身の内側に自分でも驚くような命と喜びをもたらす鍵となると称されます。愛する子、人にぶつけるのでもなく、またそれを溜め込むのでもなく、私の前に感謝とともに注ぎ出しなさい。私はそれをしっかりと受け取り、あなたの心に喜びと自由を返そうと主は仰せます。私はその時あなたの口に賛美をあふれさせ、喜びをあふれさせていくと主は仰せます。
ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもある方に子羊に栄光がとこしえにあるように、あれあれ賛美あれ、御座に座る方に教えにあるように、栄光がとこしえにあるように。
愛する天のお父様、イサヤの賛美を住まいとされる主は確かにここに住んでくださっていることをありがとうございます。また天のお父様、今日伝えた人一人を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。証をありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。今知恵すぎましたが、子供たちの一人一人をありがとうございます。またあなたはすでに牧会しておられるたくさんのあなたの民を心からありがとうございます。さらに御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通してご自由に語り、私たちに希望を、また祝福を慰めて励ましを豊かに与えてくださり、主が与えされているすべての祝福を受け取ることができるように、今御言葉をもって私たちを養い育んでください。語る者の気持ちもやり下ります。主豊かにお語りください。主に期待いたします。感謝してそのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり三日目は主に期待しながら御言葉に来ていただきたいと思いますが、第一礼拝が終わる頃ですね、ちょっと今日大丈夫に伸びたんですけれども、証があって、後ろの方でね、下向いてる人がいて、新しい人が来たのかな、誰だろうと思ってたらですね、瀬野口さんが鹿児島から、お仕事でこっち来られたんですか。あ、大学の友達に会いに来てたんですか、ね、はい、来られてて、今日久しぶりに、卒業以来ですよね、卒業以来、 今鹿児島の方であの教会のそばで勤務されてますけれども来られましたので歓迎の拍手をしたいと思います。パトモスの証の日でなかったらねちょっとお話をしてもらうんですけど、ね、今日午後はすぐ帰らないといけない。ああそうか、そうじゃなくて第3回でねいろいろお話を聞けたんですけれども、本当に礼拝できただけでも感謝したいと思います。感謝します。鹿児島でもですねすごく礼拝しておられまして、なんかあの すぐに11献金がなんかをされたのかな、おうち牧師がなんかやや感動しておられました。あの信久君、あの酒井信之君が行った時もですね、なんか牧師のところに行ってですね献金袋をちゃんとくださいって言ってして、でなんかすごく礼拝したみたいで、今あのおうち牧師の横について礼拝してるんですよね。でなんかそれを私がこの前行った時に嬉しそうにですね、今は信君とやってるんですかってね、彼はいいですよとか言ってですね、なんかあのどうだ参ったかって感じで私に言うんですね。で今度はあの、瀬野さんが行ってあのすごくあの喜んでおられましたけども、本当に嬉しく思います。あのね、若い子たちがあっちこっちに行って神様に持ち上げてるのは嬉しく思いますけれども、本当にお久しぶりにお帰りなさい。あの、まあ、向こうが故郷なんですけどね、ここで救われたので霊的にはお帰りなさいということで、本当にあの一緒に会えてきて嬉しく思います。でちょうど彼女はあの、県立大学シーボルト校って名前変わりましたけどにいたわけですけど、今度カンボジアに9月1日から6日まで行きます。東京と福岡から出発するんですが、東京の方はまだ人が集まってないんですけど、福岡の方はすでに、10人確定しました。その確定した10人は全部シーボルト校の子です。全員ノンクリスチャン。で、私が行きまして、塩子さんが、大阪から、来ることになりました。これ確定しましたので、だから、OB もシーボルト校。そしたら、沖縄から長門牧師が、僕も行くとか言い出してですね。いやあの、次回にしてくださってリーダーしてもらった方がいいんじゃないでしょうかって言ったらね、いや、木原牧師の副リーダーのもとで分かった上であの参加させていただきますとか言って、いや気兼ねしなくて結構ですよとか言うけど気兼ねしちゃいますよね。あの長藤さん沖縄の方も2人来ることになっていて、3人今沖縄から福岡経由でね、だから今のところもうすでに、シーボルト校が10人と私と長藤牧師と沖縄の方2人と塩子さんで、まあ、5人はクリスチャンですけど15人決まっております。でこれからちょっとバダーをね再びちょっとやって、あの上にあるものをお金に変えて持っていった方がいいのがあるから、あの本当に僕は必要なものは物で持っていきますけど、15人も荷物持てるから相当持っていけるんですけど、本当に必要なものを持っていかないとね、帰って向こうでやっぱり向こうも大変だと思う。本当に必要なものを持っていってあげた方がいいけど、だからあのバダをまたやってどっかでバダをガンとやってですね、でお金に変えるものはお金に変えて、物で持っていった方がいいものは物で持っていくということを考えてますので、まあ、ぜひ皆さんあのお祈りください。で本気で集めたら30人ぐらい来るんじゃないかなと思ってちょっと恐ろしい気がしますけれども、バス買えなきゃいけなくなるかも向こうですね、まあ、そういうことが思っておりまして、帰ってきたらあのもう10人決まってますということですね。であのでいきなりパパパって沖縄と塩子さんからも連絡が入って15人ということで、あのすごいなと思いますね。ちょっとやっぱり主の手が動いてるんだなってことを感じます。で10人はノンクリスチャンで、最初の10人はノンクリスチャンが決まってきたんですからね、だからやっぱりすごいなと思います。あのお祈りを覚えていただきたいというふうに思います。それとさっきパトモスチームのこと言いましたが、ローマにも行ってきたんですね。少しだけローマのことを少しだけ話して説教の方に入ってきたんですが、ローマに着きまして次の日、まあ、バチカンの方に行きました。でまずサンピエトロ広場でみんなで集まって礼拝をしたんですね。そしてイエス様の勝利を宣言した後に2つに分かれた。1つは、サンピエトロ大聖堂といいますね、まあ、寺院ですね、まあ、あのそしてもう1つは博物館ものすごいんです。で芸術が好きな人はあそこの博物館はもう超一級品の芸術品が集まってますから、ゆっくり見るコースは5時間コースっていうのがある、ね、昔長崎来る前に行って全部見ました、ね、で足を芸術わからないんですけどね、分かる人にはすごいもうたまらないものばっかでしょ、ね、だけど、ね、本物がありますからね全部ね。でところが私たちの目的はシスティーナ礼拝堂ってことなんですね。そこはコンクラーベって言ってね、コンクラーベをするってことじゃなくて法王選挙法を選挙するところですね。そこでやるんですね。そこでやるわけで、今でもそこでは礼拝がなされてるんですね。で、そこに行く、時間がないからね、その二手に分かれたんです。そして、システィーナ礼拝堂の方は予約を取っていても3時間かかると言われてたんですね。で、ガイドの方が、無理だけど、まあ、じゃあ行くだけ行ってみましょうって言ってね、そっちのチームに行った。で、やっぱりすごい列だったそうです。で言ったそうですね。あ、もう無理だからね。ここに行っても仕方がないからサンピエトロ広場に寺院の方に行ってそっちを見学した方がいいって言われたんですけど、まあ、一応私が1時間はね粘ってみてくださいって言ってたの で55分経った時にねガーッと入れたそうですね。でシスターの礼拝だったらかなり遠いんですね。1時間半コースのところ行ってもなかなか届かないんですけど、そこでパーッと行ったら入れたそうです。そして11人そっちに行って25人があの G の方に行ったんですけど、11人行って11人目の人がそのシステナ礼拝堂に入ったらここまでって言ってロープを引かれたそうですね。あ、見事ですよね。それでまあね、それぞれの場所で神様を賛美したり、ね、予言を語ったりして、そして最後に、行った方は分かるんですけどね、ホーコラ、なんだっけ、忘れちゃった名前を、クーポラっていうところがあってね、一番まで登るんですね。だからバチカンとローマが一望できるんです。それ作った人は偉いと思うけどね、これこんな細い道を行くんで、こんな細い階段、一人しか入れない、二人は絶対並べない。しかもね、こう斜めになってるんです、塔だから。こんなになって登るんですね。すごいところですよ。あの中野牧師がね、言ってました。もう、主の仕方来るといろんなことさせられたりながらですね。本当に大変ですよね。私も主の仕方来てからこんないっぱいの山登りそうになりましたからね、あちこち行って。一番高いところに行ったわけです。そして礼拝したんですね。それでね、あの、バチカンにローマにイエス・キリストの勝利とね、これからの神の旗が起こることを宣言した。そしたらですね、終わった後に祈ってたんで、印が見れば、そしたらね、目の前にね、まさにすごい雲が流れた、風が強くて、ね、ものすごい綺麗な線が出た。でも一瞬だったの。あ、出てるって言ってね、みんなに教えてあげてみようとしたら、スーッと流れていったんですね。それで戻ってきたら、そのシステナ礼拝堂に行った方も、システナ礼拝堂に行った方はちょっと時間かかったので、クープロに行かなかったんですけど、戻ってきたんですね。そしたら、12時ぴったりだったの。12時まで追いたかったんですけどね、見事でした。ちょっと今回はね、神の手をものすごい感じたのと、バックの取りなしがあったと思うんですけどね、本当に見事だったなと思います。その後、あそこに行ったんです。コロッセオ。コロッセオっていうのはクリスチャンがあのライオンに食べられて、ね、まあ、ネロだけではなくて、あのクリスチャンたちがあのみんな殺されたところです。殉教したところ。とはね、ものすごくね、明るくてね、西高と一緒ですね。なんかある意味で西田より強いか同じぐらいですね。これなんかすごい臨場があったですね。そして、まあ、賛美と礼拝してたら外国人の人が一緒になってこう手を挙げて礼拝してました ね。で、私もまあ臨場があるなと思ったんですけど、なんかみんな結構触れられたみたいで、なんか東京の海鮮の証を聞いたらそのこといっぱい言ってました。で、そこで死に至るまで忠実でいなさいって言葉がね、示されたんです。私、ああそうかと思ってたらね、別の人が予言でいきなり言うんですよね。死に至るまで忠実でいなさいって。で、今回そういうことよくありました。中野牧師が自分を捨て自分の十字架を置いて説教しようと思って予言でそのことが言われたりね。私が見渡したすべてを新しくするっていうのを日曜日向こうの礼拝で説教したの、先週今日のところですね。そしたら予言でね、いきなりね、そのこと一言も言ってないのにね、予言する人はいきなりね、見渡したすべてを新しくすることは成就したって言うんですよ。びっくりですね。そういうことはいっぱいあったんです。だから本当に神様がこう生きて働いて語ってくださるなってことの確認がいっぱいあったんですね。で、このこれからお話するこの言葉は、実は死の十字架の群れでは、覚えてますかね、ミレニアムチームってあったの。ミレニアムチームの時に語られた言葉なんです。その2000年から2001年かかってるのね、時のチーム、ミレニアムチームとなったんですよ。で、その時に神様がこの身を私は全て新しくることは成就したってことが与えられた。あ、その時もクリスチャンで長崎教会にいた人どれぐらいいるかな。その時長崎教会にその時いたこと、あ、身を全てが新しくなってますね。ミレニアムチームの時みんなまだいなかったんですね。そうですね、そうかそうか、その後まだいなかった。ああ、そうか、もうのぞみちゃん今ではフル株ですもんね。一回離れて帰ってきてますから ね。だから、いや、離れたくない人の気持ちも理解できるでしょ、ね、全部できですよ ね。瀬口さんは鹿児島では今はもう牧師が喜ぶ強力な戦力ですけど、考えてみたら去年だよね。だからあ、そうか、あ、じゃあちょっと古い話なんだけどね、ミレニアムチームってのがあったんです。その時にこの御言葉が与えられて、そのパウロ氏こう言ったんです。これあのエルサレムだったんですけどね、エルサレムで説教されたんですけどね、だから明日から急に変わるわけではありません。でも数年経った後に振り返った時に、あそこが確かにあそこから変わったって分かりますからって言われたんですよ、ね、だから皆さんね、見ておいてください。今8年経ちましたね。はっきり変わったんです。確かに今です、ね、教会でも変わったでしょ、ね、で一つは何があったら、白馬にね、来週ありますけど、白馬大会がね、あ、白馬大会という白馬キャンプありますけど、白馬がね、まだなかったか、始まったばかりだったんですね。ところが大きく変わりました、内容はね。それからあと賛美の働きも全然変わりました。癒しはまだガーッと来てませんけど、はっきりね、日本で起こるようになってきた。海外と頻繁に起こる、日本ではちょこっとしか起こってなったのがあっちこっち起こり始めてきてる。まだ爆発してません。これから爆発しますけど。でね、教会が随分変わったなと思うんですね。で、今回もう一度この言葉が与えられたんです。で、はっきり7回のパトモス神話が完了したから、そういう意味ではことは成就したんですけども、それとともに、身を私は全てを新しくする、この言葉をもう一度与えられて、こっから 全てを失うぞってことをね、まあ、示された。で、群れ全体に関してはパウロ牧師は確認をしてね、また明日会いますのでお話ね、まあ、ファックスも送ってありますけど、あれちょっと群れ全体のことは私は言いませんけど、長崎教会に関してははっきりこれ与えられた言葉です。だからこれからね、全てが新しくなるんですね。嬉しくありませんかね。今のままの方がいいって人はいるかもしれませんけど、よっぽど幸せな人ですね中にいるかもしれませんけど、ね、身を渡したら全て新しくなって、でだからこれはもちろん黙示録の、ね、洗脳区のところで語られてるんですけども、ただ今回は言葉として与えられましたので、はっきり長崎教会と教会は皆さん一人一人、いつも言うように、ね、教会って私たち一人一人ですから、一人一人が新しくなる。これ一番感動したのは自分自身が新しくなるっていうね、これ楽しみですよね。でそれで全てが私なんてことが言われたんですね。で、3つに絞って話しますけど、その時に1つ目は、見よ、私は全てを新しくするなん。見よなん。英語でビフォールズってことなんですけど、見よってことは見てろってことなんですよ。だ見てないといけない、しっかり。しっかり見てると、神様が全てを新しくされるのを見ることができるってことなんです。ぼーっとしてたらわからないし、見てなさいって言うから見てないといけない。例えば、そのためどうするかって言ったら、見るためにはどうしなきゃいけないかというと、そこにいないといけない。今回、東京に来まして、東京カリスマ聖会、秋元牧師をお見舞いに来ました。で、やっぱり、ね、明日から来られますけれどもね、ぜひ皆さん、お祈りね、続けてしてください。今回入院されてですね、先週の日曜日ね、先々週の日曜日ですね、だから行ったのはね、お見舞いに行ったのは、先週の日曜日にお見舞いに行ったらですね、その時はやっぱりきつかったみたいですね。で、ね、今日行ったらやっぱり痛かったってこと言って、で月曜日の体内では火曜日伸びたんですけども、その時やっぱり痛かった、あんまりそういうふうに言う人じゃないのに、なんか、こうへえ、こういう 弱音とは言いませんけど、へえと思ってちょっと驚きましたよね。やっぱりきつかったみたいですね、その時 ね。でまあそれが終わった後にお話ね、どういうふうにしていろいろ話を聞いて、そして、まあ、祈ろうかと思ったんですけど、私の方がなんかちょっとなんかこっちになりますよ、なんかあれだったんでね、まあ、リーダーの代わりなのでね、そのリーダーのためのお祈りしてもらって、それで私は正解に行ったわけですね。ちょっと遅れて行ったんですけれども、それでもやっぱり行こうと思って東京カリスマ聖会行ったん。そしたらね、うちの長男がですね、今東京にいるんですけどね、いたんですよね。まあ当たり前ですけど、だね、前の方にですね、なんかね、こんなになったり走ってきたり、こんなになって、それでなんか見ながらですね、なんかね、うわすごい若者がいるなと思ったんです。息子なんですよ。思いましたよね。確かいつも立ち上がりもしなかったな。俺しょっちゅう時々にしてたな。で、ノブ君はまだよかった。ノブ君は賛美の時はもう真剣にやってましたから。で、説教とともに眠るのはノブ君だった。でもうちの息子は賛美の時もブスッとして座ってたような気がする、確か。たまに調子の時だけ立ち上がってたような気がする。ね。たまにね、なんか前の方でね、こんななってね、こう普通にやってみて、こんななってね、私が思わずね、なんだ入り込みはと思ったら、息子なんですね。で、なんだこれはと思ったら、パッと賛美が終わるでしょ。そしたらね、ささささって書いてマイクをね、パパパッと下ろしたりしてるんで、一回下ろしてまた戻ってきてね、しばらく様子を見てね、あ、パッとまた行って、パパパッと崩してるんです。その気の利きようと、その動きの速さ。びっくりしましたね。これが長男かって思ってですね、ちょっと正直、嬉しいような、長崎は一体何だったんだって言いたくなるような複雑な気持ちでしたよね。なんでそれを見ることができたかとはね、言ったからです。聞いてはいたんですけどね、真面目な牧師とかはね、本当に報酬を送ってくれますとか言ってね、まあ、でも、やばい、私の前だから褒めてくれるんだろうなって思うじゃないですか。みっと本当にやってんですよね。で、わし、言われたことない言葉を言われたんですね。とっても良い質疑をされてとか言って初めて聞きました。逆は散々言われてきましたけど逆は散々言われてきましたけどえ、だからとか思いましたよね。なんでそれを見る、そういうのを見ることができなかった、行ってそこにいたからです。その時分かりますかね。で、神が変えるのを見ようと思ったらそこにいないと見れない。で、これからな、身を全て新しくするってことは群れ全体もでしょうし、そしてこの長崎、私は長崎、僕は長崎と言いますよ、この教会を神が新しくされるっていうんですよね。どうされるか楽しみです。それを見る。で、あ、自分自身も新しくされるし、周りも新しくされる、ね、考えてみたら前はメガネでしたよね今こんなことですね、まあ、それ外見上だけじゃなくていろんな意味で新しくなる。でも見てないと新しくなるの見れないんです。いないと見れない。いや、ものすごい簡単なこと言ってますけどね、そこに居続けるってことなんです。 一つは教会です。教会に続ける、これ簡単に聞こえるかもしれませんけどね、教会に続けるっていうのはね、簡単なんで難しいところがある、ね、簡単なんですけど難しい。なぜかというとね、教会って神の家族だから、家族っていうのはですね、あの何でもね、いい温かいホッとするところなんだけど、同時に一番傷つくところですね。あ、そうでしょ。だって一番自分が出ちゃうから、自分相手も出ちゃうでしょ。一番いいけど一番痛みますよね、同時に。そうですよね。ね、わかりますかね。全然お互い痛まないってのは、よっぽど両方が大人か本当のところは出てないか、どっちかです ね、 ね、あの本当に成熟したらそうはなる、そうね、本当に成熟してる大人同士だったらね、そうはならないけど、普通は家族っていうのは一番ホッとするけど一番傷つく場所でもあるんですよね。そうですよね。だってお互い出るわけだから。そうでしょ、ね、で教会もね、本当に教会が自分の家族となってくるとね、ここで本当に慰めて励ましを受けるけど、同時にね、痛かったりするわけですよ、ね、そう起こってくるわけです。でね、サタンは引き離そうとするから、でもね、居続けるのです。働きの土台も祝福の土台も教会なんです。新約聖書は全部教会の手伝いだ。ガラテヤ人への手紙ってのはガラテヤにある教会の送った手紙、ローマ人への手紙ってローマにある教会の送った手紙、ね、手紙によってはね、これを読んだ後回してくださいって書いてあるでしょ。あれ回してくださいって人じゃない、教会に回してくださいってことなの。全部教会に向けて書かれてある。つまり教会単位で取り扱われ、教会単位で語られる。これ覚えてください、新約の特徴ですね。で教会に続ける。でもう一つはね、御心の場所に続けると別にあの意図したわけじゃないですけど、御心の場所に続ける。ある場合には職場であり、ある場合には学校であり、ある場合には家庭、ね、もうここにいたくないって思う時があるわけですよ。学校でも職場でも、悲しいけど家族でも、そして場合によっては教会でもね。もちろん主が導いて仕事を変わることがあります。学校が変わることがあります。教会が変わることがあります。これあります。いいですか、待ってください。でも主が導いてた場合はあるけども、主が導くまでの間はしっかりとその神が言われた場所に居続けるってことなんです。すると神様が全てを新しくするのを見れるのです。例えばあの今回シーボルトから12行くんですよ。皆さん3回連続公開やったからね、やっぱで、すごいのはね、その講演会に来た人たちは7人なんですけど、講演会に来てない人たちまで来てる。すごいですね。で、園口さんはこの前、あの前行った時ね、2、3年前だよね、確か。ね、行かれたんです。で、帰りの時に、エスさんも一応死にたんですけど、その時のことはよく覚えてらっしゃらなくて、その後、教会来るようになって、はっきり救われたんですね。ね、でもその頃は確か3人でしたよね。シーボルトの人はね、3人だったじゃないですかね。ね、だったんで、今回10人いるんです。でもこれはね、だったらね、のぞみ姉妹がそこにいたからです。申し訳ないけど、ただいただけです。だって知ってますか、講演会の直前の旅ごとに彼女はね、かかった病気があります。学校辞めたい病って言うんです。もう辞めたい、辞めたい、辞めたいって言ってね、ね、私にすごいメールが来ました。御心の場所に、御心だと分かるけどいなければいけないんでしょうかとか言ってですね、これ以上は言いません、プライベートだからね。それでね、これはね、あの指定してないのでアタックが来るんですよ。本当にポイントがあるときはいいんですかね。ポイントのある場所ってアタックがあるんです。これ本当にあるんですよ。あの ポイントの場所はね、楽でね、春の海ひねもすのたりのたりかな、まったくてほんわかしてね、何もなくてにこやかって思わないください。それはサタン前でしないってことだからいいですかいやいや、激しい、そうでしょ。本当にこの場所っていうのは戦いがあるし、激しい。だって勝利を取るってことは戦いがあるからなんです。戦いがあるから勝利なんです。戦いなしの勝利なんてないから、ね、だからあのだって結果的には10人も来るんですよ。しかもボランティア委員会5人から12人になったんですよ。講演会の旅ごとに増えて。でもその3回の前の旅ごとのアタックの凄さ、これ以上言いませんから推測してくださいいつも前で泣いておられたでしょ、こうわーとか言ってね、もうあんまりきついから礼拝だけが命って感じだったんですね。でもそれはこの人だけじゃない、みんな同じなん、実は。表に出すか出さないかは別として、本当に死ぬ場所っていうのはね、きつい。でも居続けるとね、こういうふうに神の言葉が来たらね、全てが新しくなる。だってミレニアムの時に語られて、確かに今新しく、振り返ったらパルさんが言った通りですよね。確かに新しくなってる。神の言葉は真実ですね。でもまだ入り口ですよね。再び語られたことはもっと本格的に新しくなるぞってことです。 よかったですね、皆さんいて、ね、何にも変わらないと思った人、この中に何人かいるって促しが来る自分も含めて何にも変わらないなと思った人、よかったですねいて、ね、ここでやめないでねいよいよこれから神様が全て与えされるわけですね。でその時にいるってことは一つね、これすごく重要なんですよ、ね、だって見ろって言ってるんだから何かしようって言うの。二つ目ね、私は全てを新しくするって書いてある。で、私っていうのは私ではない、ね、そうですね。でこれね、あそこで話したのパトモスで日曜日ね、この私は全てを新しくする私っていうのは私ではないって言ったらね、前の二人がね、一番座った二人がね、大きくなって、そうだそうだって言うんです。で、あんまり大きくなると何とも言えない気持ちになるやつでもね、つまり私ではなくて、これは神様です。神様が全てを新しくする、主が全てを新しくする、聖霊様が、イエス様が、父なる神様が、三位一体の誠の神様が全てを新しくする。私ではないし、あなたでもない。当たり前のことなんだけど、恥ずかしいけど、私8年前そのミレムでね、パウロさんが説教した時にね、見よ、私は全てを新しくするな、ね、皆さんね、だから明日から変わるってわけじゃないけど見ておいてください、ね、何か経った後振り返ったら確かに変わってたっていうことになりますって言われた時にね、嬉しかった。全て新しくなるぞって思った時にね、思わずも私の手はグーになったんです。よし、このよしというのがですね、主が全てを新しくする、よしやってやろうじゃないかって、こうそういうタイプだったんですね。わかりますか ね、神様が全てを新しくするんだけど、そういうのを聞くとよしってこう手がグーになって頑張ろうって思うわけですよ。そういうタイプもいません。真面目な人に多いんです。結構真面目な人に多い、優等生にも多いんですよ。結構ね、だからこれね、よーしと思うでね。でもここ書いてあるの、あなたが新しくするとか何かしたら新しくって書いてある。私が全てを新しくするって書いてあって、条件は見ろだから見てればいい。神様がしてくださる。じゃあ何もしなくていいかって、一つポイントがある。信じればいいんです。この、ね、信じるってのはね、日本人は弱いんですよ。多くの教会で語ることはね、信じるってことよりもね、信じるって話をしても気がつくと何をしたらいいかとかね、何をするかって話なんで。でも中心はね、信仰なんです。信じればいいんですね。でね、ちょうど雲虹がね、雲虹8月号先週来たんですか、これはね、私がいない時に来られました来ましたけど、ね、ここにね、ジョイ宮下純子さんとかね、うちの妻とは違う字ですけど、この方がね、読まれましたかね、神の技はこの人に現れたためです。これは野見山さんがね、お嬢さんが自閉症から癒された時に与えた言葉と同じ言葉ですけどね、これが与えた息子さんのことで、でこれ面白いですね。これを見ながらね、感動しました。この方はね、さっき歌った あなたは大丈夫だよ、あなたは一人じゃないっていう、あの歌を作られた。でもそれは息子さんのことを思いながら作った。息子さんが東京に、宮下牧師っていうのは釧路の方のある国立大学の英語の先生だった。そして東京に牧師になるために献身して東京に移ってきた。で奥様はその親と一緒に住んだこともあって、これで今度ちょっと自分の時間ができるかなと思って、下は幼稚園、上は小学校3年生で、ね、学校行ったら1週間経ったら学校行きたくないって言い出して不登校が始まったんですって。これから不登校が始まったの。3年半不登校、6年生の高3学期近くまで不登校だったそうですね。でね、これ書いてありますね、3年4年5年3年半でした。やっぱりね、でね、書いて面白いですね。3つの中で1つ目、受け入れられない、学校へ行くもんだっていう概念があるから、その学校に行かないってことは受け取れなくて、書いてますね、取っ組み合いをしたり、なだめたり、すかしたり、時には諭し、説得し、時には罵倒し、時にはつかみ合いになることもありました、ね、遅れてでも学校に行けるとほっとする反面、記憶も体力も使っててしまい、ぐったりしてしまうというあれ毎日でした。そんなにまでして息子を学校に行かせようとするのは、息子のことを思ってではなく、自分にとってその方が都合いいからではないかと思うと、自分がやりたくなくなりました。つまりその学校に行けないっていう現実を受け止められなかった、最初は、ね、それを受け入れるためにまず時間があって、ね、で学校に行けないってことを受け止めることはまず大事段階だったと。そしたらある日ですね、これ書いてありますね、ある日どうしても自分のせいで息子はこうなったという思いが強くなり、これは気持ちはすごくわかります。神様に自分の思いをさらけ出して祈りました。するとはっきりと罪の言葉が与えられました。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技はこの人に現れたためです。言葉が来たんですよ。ところがね、言葉が来たんだけども、この御言葉を通して、 今許されていることは、ね、息子のせいでも私の、ね、親のせいでもないんだって、神様に怒らせてくださるんだってことがはっきりと分かって、ね、全て益になるって信じることができたん、ね、で立ち直れたんだけど、2番目その御言葉を信じながら、ここで第2段階、自分の力で頑張るって今言ったことですよ。身を全てが新しくなる、アーメン、新しくなるんだ、よーしってやつですね。神の欲はこの子に現れためだ、で全部益になる、私が悪いんでもね、この子が悪いんでもね、きっと神様このことこの子にとって益にしてくださる、ハレリア、よーし頑張るぞって、何してあげようかこの子にって、分かりますかね。次の段階はね、信じてるんだけど自分で頑張るって段階なんですね。このように何とか息子の不登校を受けられるようになった私は次の段階になりました。それは自分の力で頑張る段階でした。感謝しつつ毎日毎朝、主よ今日はどのようにして息子と過ごすべきでしょうかと祈って、無理に学校に行かせない代わりに今度は何とかしてあげなくてはって思いが強くなって、え、学校に行ってないから学力が落ちないように勉強を教えたり、外へ連れ出して公園博物館に行ったり、結構忙しくしていたと、ね、でもどんなにやっても結局ですね、そうしないと自分気が済まなかったからやったけど、その2泊3日の5年生の秋のこの間、移動教室ってのがあって、そこに連れてったカレダーだった、向こうだからカレダーですね。で、このイベントに参加できたら、その後きっと学校に行けると思って連れてったら、ついに行けたん。で、やったと思ったら、それから帰ってきた後、全く行かなくなった。ね、で、もう何も行かなくなった。それでね、ついに力つき果てたんですって。で、ここで私自身、ここまでやっていけないなら、もうお手上げという感じで、何もやる気が出なくなってしまいました。私にはもう何もできることはないと諦めたときに、初めてもう主に委ねるしかないということが分かったのです。これが三段階目ですと。主に委ねきるときの平安を知るまでに、なんと遠回りしたことだろうと思いますが、それまでの一つ一つのが訓練であり、通らなくてはならなかった道だと思っていますと書いてますよね。見よ、私は全てあちらしてでしょ。信じればいいんですよね。信じるってことは、ね、委ねるってことが来るんです。自分に関しても、周りの人たちに関しても、神がそう言われるんだから、もう委ねるって。で、面白いでもません。もう、そういうになってね、学校に行けるようになったわけではなかったと、委ねたからといって。でも、むしろほとんど行かなくなったと帰って。で、そして家族でイサヤに行くように示されたので、イサヤに行ったと。で、最初は怖がってたのに息子も行くようになって、で、まあ、そしてなんかこう、教会で友達ができて、そして、なんかギターがなんか勉強するようになって、でやったそうですね。で全然学校に行かなかったけども、なんか6年の夏休みの時に先生の方からなんか呼んでくださって学校に行くようになって、まあ、復帰するわけですよ。で最終的には学校に行くようになって、今中学は面白いこと書いてますね。その時にこの歌が生まれたって書いてますね。後で詳しく読んでくださいね。本当に委ね切ってしばらく経った時にこのあなたは大丈夫だって歌が生まれて、これね、そしてこの歌が生まれた後に、そしてここから息子が実際に動き始めたのです、ね。ちょうど新年になった時だったと。学校に行ってなかったけど、担任の先生が最後の学芸会に何らかの形で参加させてあげたいと言ってくださって、音響やらないかって言ってくれたので、前日の夜学校に行き、担任の先生から指導してもらって、学芸会の時、まあ、小学校だから最後にみんなで舞台に立つ時も一緒に出たと。このことがきっかけで週に1日2日と行くようになり、3学期は、このギター学校に行けなかった時に本人が希望して始めて、ギターのおかげで最後のクラス発表で合奏に参加することができて、3月息子を含めた全員で卒業式を迎えられたと。そして中学校に進んでから、なんと1年間遅刻も早退もなく皆勤賞をもらったって書いてありますね。で成績も祈ったそうです。学校休んでたので勉強ができなくならないようにって言ったら、なんかすごい勉強がついていけなくならないように、特に復帰した時に休んでとは思えないぐらいきちんと分かるようにしてくださいって祈っておいたら、幼子は成長し強くなり知恵に満ちていったって言葉が、神の恵みはそれになったって言葉が与えられて、中学では学年でもトップクラスの成績で進級することができたんですって。すごいですね。小学校まだも行ってない子がね、恵みですね。で、このですね、で白馬賛美大会にもなんかその中高生のチームで出れるんですって。で最後に、ね、ちょっと感動したのが書いてある。こう書いてある。主はこの3年半を通して、不登校の3年を通して、私の多くの苦悩を与えてくださいました。しかしその中で今まで以上に神様に愛されていることを知りました。それは息子が学校に行けるようになったから言っているのではありません。これからも困難や失敗は私にも息子にも訪れるでしょう。しかし息子のことを通してイエス様はいつも共にいてくださり、私の弱さ、力のなさ、すべてをご存知の上で、決して見放さず、ありのままで受け入れてくださることを確信できました。このことは大きな喜びであり希望ですって書いてありますね。で、委ねることを知ったんです。で皆さんね、見よ、私は全てを私は神様が新しくしてくださるって言ったら、それを信じて委ねるのです。 何かしなきゃいけない、何とかしなきゃいけないって思うと大変なんです。でほとんどの場合できないんです。うまくいくとできない人を裁きますし、うまくいくと高ぶりますし、うまくいかないと落ち込みますし、うまくいかないと自分を責めますし、やる。でも本当に正しいことを学んでくると、あ、神がしてくださるって、うまくできなくても感謝、うまくいってもハレルヤ、恵みだなと思う。あれですかね、こうなんですね。ただこうするとね、分からなくなる人がいるんです。じゃ何もしなくていいのかってことなんです。信じるとき何もしなくていいかってなくて、神様が語ってくださることがあるんです。それに応答すればいい。3つ目にいきますけど、3つ目はね、すべてって書いてある。私はすべてを新しくするって、すべてって書いてある。すべてです。例外はありません。でもどうしてもね、例えばいつも言うじゃないですか、求めなさい、そうすれば与えられます、あなた方を殺すとしに何でも与えられるってね、何でもって書いてあるから何でもなんです。でもみんなね、聖書に書いてあるんですよね、結構ね、何でもアメン、すべてアメンって言いながら、そう言いながらここら辺で、まあこれはでも例外、全てとは言ってもこれは例外ってのを持ってるんですよ結構。でも神様が全てって言ったら全てです。全てを神様は与えてくださる、ね。でね、さっき言いましたね、 この時例えばイスラエルに家族でことが示されてギターをやりたいってしたって、それが後でよかったってことですけれども、全てが与えた後に神様が信じて委ねればいいんですけれども、その時にね、具体的にどうすればいいかって、語られてきたことのどうすればいいの。で何度も話しますけど、光くんが一変したことがあった。何年ですかね、19歳だから、今28歳だから、あれは9年前、そうだよね、19歳の時ですよね、2000年、あ、ちょうどミリアムの時ですよね、2000年で、彼の両親は今熊本の牧師ですけどね、ちょうどその頃かその前の年にね、熊本に行ったんです。で、ね、今日は光くんの話を光くんサイドじゃなくてお母さんサイドから話します、このことの学びのためにね。ね、光くんからのサイドはよく知ってると思いますけど、お母さんサイドから。で、光くんは何かというと、バスケットボールをもう小学校の頃からやっておりまして、それで背はそんな高くないけど、バスケットの福岡代表です。だからすごく動きが速い、スピードが速いんですね。で、バスケットで大学だけど、もういいということで、仕事をしました。そして、両親は、熊本に牧師を使わされていきます。両親がいないことをいいことに、放蕩断米をいたしました。私もなんとかヘアっていうのよくわかんない髪の毛を染めてなんかちょまげを曲げて、ね、なんとかヘアっていうのになったんですね。なんかアフリカ人の真似みたいですけどね、やってたん、ね、それである時、それでも礼拝行くんですね、やっぱりね、クリスチャンホームですね。それで長崎からすみませんがやってきた。お父さんが熊本から来てた。でお父さん思ったそうです。師匠の辻があって教会は本当にいい教会だって、あんな格好してる子でも受け入れるんだなって、長崎からすみませんがっていい教会だなと思って感動したんですって。それでパッと見て、え、どっかで見たような顔だなと、じーっと見ていて、5分ぐらい経った時に、光るじゃないかと思った時に、びっくりした。と思ったそうです。その時お母さんがね、愕然としたんですって。それでね、神様すいませんってね、こんな風に育ててって思った時に主に言われたんです、ね。もう謝る必要はないって。もうあなたには約束を与えたではないかって。もうあなたに言っただろって言われた。実はその前にお母さんはもっと前に真剣に泣いてくれたことですね、息子って言うからのですけど、今は素晴らしい息子ですけどね、こんな風にされたのは私の罪、本当に幸せって言葉が与えられた。この子は私の手の中にあって必ずね、神の弟となると語られた。本当に喜んだんですって。先生には言葉を与えてたんだ。だからその久しぶりに会った時にその光を見て愕然として、はっと本当に死に言われたんだ。悔い改めなくていいって、ただ信じなさいと言われたんです。お母さんどうしたかったらね、分かりましたって、ね、あなたがね、約束されたんだから必ずこの子はね、神の手の中にあるからなるって信じたんですよ。で感謝したんです。感謝するってのは信じることですね。感謝したんですね。そしてしばらく経った時、神から語りが来たんですね。アメリカのマーリンチームに行くのに誘いなさいって、ちょんまげの彼をでもね、単純にね、アメリカね、今度アメリカにね、マーリンチームってあるから行かないって、行きなさいよって言ったん、電話で。そしたら光が言いました。お金出してくれるのって言うから、自分で出しなさい。そんなお金ありません。もう一言二言です。行きません。で、彼はその頃貯めていたお金がある。1年間とかってね。で、免許取りたかった。バイクも買いたかった。まあ、19歳は当然でしょう、ね。そしたらね、お母さんは夢を見たんです。ご存知のように。光くんがバイクに乗って転倒して大怪我するんです。で、これはね、お母さん予言的な人なんです。昔から私、もう最初になった頃から知ってます。光くんがまだ小さかった頃から。で予言的なんだ、本当に。で、 これはお母さんというよりも予言的な夢だったんです。だからお母さん分かったんです、これはまずいって。これアメリカ人にバイク買ったら事故に本当に遭うと思って、これ今度はお母さんの方が恐れた。これ電話したんです、こういう夢を見たからあなたねアメリカ行かなきゃダメよって。ヒカが言いました、脅す気かそうですよね。でもヒカルが知ってた、お母さんがねこういう風なニュアンスで言ってる時は本当にねこれはちょっと怖いなと思って、それでそこからね面白いヒカルが自分を言い返し始めた。アメリカに行くと箔がつくディズニーランドも東京じゃなくて本物のアメリカに行けばやっぱりいい、ね、一生懸命自分を言い返せて、ねね、でまたバイクの免許だったら もう1年働けばまた取れるし、バイクじゃなくて車の免許もね、ま、でも この機会を逃したらアメリカ行けなくなるかもしれないって一生懸命自分に言い聞かせてやっぱりね行ったんですよ。もちろんお母さん祈ったと思いますけど、面白いですね、そのアメリカで彼は全く変わるんです。ちょっと尋常じゃないぐらい、まさに全てが新しくなっちゃったね。面白いですね。お母さんが信じてで伝えただけでしょ、頑張って行かせたわけじゃないですよね。お金出しません、なんとか行かさないといけないから、じゃあお金出してから行きなさいとか必死のお金を貯めてお金集めて必死になってこれで行きとか言ったわけじゃないですよ。夢を見たことをただ伝えて脅すかで終わしまい、でもあとはもう任せた神だ。彼は自分で、ね、行くって言ったんですよ、そのお金で。よかったですね。そうでないと今頃光君はいません、そしたら結婚もしていません、ダビデ君の奇跡もありません、今日書で聞こえた賛美ちゃんやシリシャのすごい声も聞こえません。賛美してたね、すごく一生懸命ね。どんな人生を歩んでたかと思うとドッとしますよね、ヒカル君。いつも本人はそう言うんですよ。行っちゃった。で、行ってね、面白いですね。前西さんのセミナー寝ないで聞いたんですって、それはすごいと思う。でも、説教一つも覚えてないんですって。ただ、最後に前西さんが言いました。神様に感謝しましょうってね、ニコッと笑って。で、ヒカル君は何の気なしにね、じゃあしようかと思って、全然ね、別にすごい感動したわけじゃないですよ。じゃあしましょうと思った時に、こうしようと思ったのに気がついたら、こうやって手を叩いたの。叩いた瞬間、精霊に止まる。これ説明がつかないです、これは。ドドーッと精霊に止まれて、もう今まで幼い頃から聞いてきたことの福音が一気に開かれた目が分かった。自分のためにキスが十字にかかったことも、そして自分はどんな罪かやも、そして許されていることも、喜びが突き上げてきた。何にもこうそれがもう陸じゃなくて霊に分かった。ガーッもう嬉しくて嬉しくてたまらなくなった。で実はその時はね、そのままロサンゼルス空港だったんです。確かね。なんかね、その次の日か朝かなんかとにかくね、こうしたロサンゼルス空港行ったらですね、私ね、さあ休めると思ったら捕まえられた。キャラボクシッって1時間以上にわたって私に待って面々と話しかける。喜びに満たされて、こっちが見えないんですね。私が言ったことは一言、あそう、あそう、あそう、あそう、あそう、あそう、あそう、それしかなかった。ひたすら喜び満たされてって。で、私はっと気がついて、あ、キャンプ疲れてるなと思ったら、今度他の人のところに行って、で、帰りの飛行機の間中ですね、言ってましたね、もう嬉しくて嬉しくて、聖書はこんなに面白いって思ったことがあった。聖書を見ながら涙を流したり、笑い出したり、もうあんまり嬉しくて、こう自分でやってて、一睡もしないで、聖書で喜びに帰ってきた。で、時々言います、あの頃に帰りたいって。ね、変わっちゃったんですよ。言われた通りだったんです。で、その後、熊本にしばらく行った時ね、お父さんいつも言ってました。光が起きると言うんだってね、昔は朝起きたら、今日一日始まるって。はぁって思ったけど、最近は朝起きるとね、はぁ新しい朝だって、今日は神様何してくれるんだろうかってワクワクするな、お父さんっていうその声を聞いて、その息子はそういうのを聞いて感動して涙が出てくるんですよって言うんですよ。そりゃそうでしょうね、あのちょんまげ姿から。で、一番本人は知ってますよね、どんなに格好やってどんなにお酒飲んでどんなにやっても虚しくて仕方ない、一人になるのは怖いから友達呼んでされたって本人は言いましたからね、変わっちゃったわけですよ。見事ですね。でもね、面白いね。お母さん信じたんです。頑張ったんじゃありません。信じたんです。そして、誘いはしましたけど、頑張って連れて行ってないでしょ？言われたことを言っただけじゃないですか。断られたわけですよ。でも言っちゃったでしょ？ひっくり返りましたよね。わかりますか？信じて委ねる。何ですかね、主が言われたら、そうなるんです。だからね、見よ、私は全て私として言われたからね、期待しましょう、神様に。どんな風にしてくださるんでしょうかね。まあアメリカ行くのもちょっとあれだからこの際でどんな風にしてくださるか分かりませんけどね。このジョイ宮下牧師の息子さんは本当に今喜んで中学校行ってて、学教会でこの子ですけどね、ギター弾いてて、私昔知ってますからね、本当に変わったなと思います。なんですね、 主がすべてを新しくするとね、新しくなるんですよね。主に期待して委ねてください。自分も含めてですよ。私は人、あの子供なんですけどね、自分が新しくなるってのが一番期待してるんですねもう走りも棒にもつかないから、自分が情けないと思うけど、この自分が新しくなるのはどんな風に私楽しみですね。いやね、神様に期待してあげて、主が成してくださることをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。まあ、あのちょっと時間が余ってますが、今日はそこまでにしたいと思いますけれども、あのそのことをぜひね、覚えていただきたいというふうに思います。でことは成就したっていうので、もうすでにそれは神の手の中ではなってるよって、すでになってるよって、だから信じればいいんです、ね、そのことをね、どうぞ覚えててほしいというふうに思います。例えばね、これでも話がありますからね、あの昔あの話したことありますけど、チャック・スミスって私のすごく好きな牧師がいるアメリカに、何度か話したでしょ。でこの方が若かった頃ね、家族か親戚かがなんかなくなって、別の州にいたので行って戻ってきた。でその頃まだ教会小さくだった。そしたらね、その間にね、請求書がいっぱい来てて期限を過ぎてしまってた。だからアルバイトしようと思ったら、なんか法律があって、負債があってアルバイトができないって法律だった。正社員はいいけど、なんかよくわからないけど、ほいで、いや負債があるからアルバイトして返したいんだって。でも正社員じゃないとダメだって言われた。それまでもアルバイトしてたん。でそこで結構良かったから、その社長は言った、もうこの際牧師辞めて、ね、任せるからお店で店長になれって言われた。で葛藤したんです、すごく。で三段主任になったけどダメだったから、あらわさつぶやいてた。分かりました、もうこれで店長になりますって、牧師に召されたはずなのにつぶやいてた。今日はこちら中心に詳しく言いません。そしたら電話が鳴ったんですよ、ね、何があったかね、遠くの友人から。でいきなり明るい声でね、ヘイチャック、グッドモーニング、ヘイチャック、元気かとか言われる。うーんとか言ったらね、君は神に愛されてるとか言うんですよね、いきなり。どうしたのって言うんですよ、言うんですよ、僕は ね、もちろん英語ですよ。君は神に愛されてるね、神様は僕に言ったんだ、君に献金するよねって。だから君の、日本で言えば振り込んだってね、チェックを切ったからね、チェックを切っといたからね、確かめといてくれ、君の口座に これだけの金振り込んだからって言われたの。そのお金は負債を全部返して、その晩奥さんと食事に行くお金があったんですよ。その途端から喜んでね、ありがとうって言って電話切った後ね、その前ブチブチ言ってたのにね、いきなり踊り出した。ハレルヤとか言って、踊りながら奥さんのところに行ってですね、こうハレルヤって踊りながら奥さんのところに行ってですね、へーとか言おうとした。そしたら主は語りかけたんです。なんて言ったかとね、神様言われたことですね、ちょっと待てチャックって、はい、君はまだね、あなたはまだその彼がお金を振り込んだって聞いたけど、そのお金を手にしてないじゃないか。はい、まだ手にはしてませんよ。でも振り込んだって言ったから、いや確認したのかって、いやしてませんよ。確認してないってことは嘘かもしれないよ。だから言ったんが、そんな変な冗談やめてください、彼は嘘をつきません、彼は真実です、いやあの時もこの時もしない、彼は嘘をつかない、彼は絶対約束を守る、大丈夫大丈夫、絶対入る、だから絶対大丈夫とか言って、言った瞬間主に言われた、その通りだって、彼は嘘はつかない、約束したら守るよって。私はあなたに約束したよねって献身した時、でも今日の朝あなたは約束してたのに、なんでつぶやいてたんだって言われた。着信が愕然としたんです。人間の言葉はこんな簡単に信じるのに、神の言葉を信じてない自分に、ここが着信だとか、その瞬間火玉出たそうです。主を許してくださいって、私は不信仰でしたって、その通りですって、彼は信頼できる、もっとあなたは信頼できる、あなた約束したことを守られますって。そしてね、それが彼のね、一番最初のスタートだったんです。いつも言いますように、チャック・スミスは伝米で最も多くの教会を生み出した、スキャンダルのなかった教会を生み出した人って言って、一般新聞に発表されたんですよ、ね、あらやばいね。そしてね、信仰を学ばされたの、最初に信じることを、神様を信頼することを。皆さんね、私も皆さんも一緒に教会にくださったから信じましょう。きっと主は全てを渡す、私もあなたも、あなたの愛するものも、今日子供さんのことも話してありましたし、ね、それから光くんのことも言いましたけどね、自分自身のことも含めて、神様が新しくする、境内、今のことは境内ですよね、新しくする、主が新しくすることをね、期待したいというふうに思います。お願いします、天のお父様、御言葉をありがとうございます。身を私は全てを新しくすると、ことは成就した、もう既に主の言葉ではなってるとおっしゃいましたから、しっかりとこれからあなたがその約束されたことを具体的に表してくださるのを共に見ていくことができる、お互いの生活の中に、この御蔵教会の中に、まだ救われてない人やこれから導かれてくる人も含めて、本当の宝の中を見ることができる、導いてください。そしてどうしても頑張りやすいものです、 あなたを信頼して主の語られることに応答しながら、本当に話してくださることを期待しながら、私たちが歩んでいくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。脅威も力みも横に置いて、本当に主を信頼しながら、主のおっしゃることに応答していくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のために、また問題の解決を祈りたいと思います。先ほど生産の時に悔やとめしましたが、もう一度短く悔やとめしたいと思います。罪がある時に祈りが届きませんし、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、主は聖書はすべての人は罪だと言っていますので、短く悔やとめしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆に主にあなたの願いと求めを持っていてください。痛みがある方はそこに問いてください。かときは友人に問題ある方はその方を思い浮かべながら、今素直に大胆にためらわずに主の前にあなたの願いと求めを持っていってください。主は喜んでそれに応えてくださいます。父なる神様、キリストイエスの名によって父なる神の恵みの台に出てまいりました。手を置いている場所に、問いなしているその方に、この問題にあなたの手を伸ばし、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与え、神様の栄光を表してください。この子があるのでもない、両親があるのでもない、神の栄光を改めたとおっしゃいました。神の栄光を表してください。イエス・キリストを何よって命ずる、癒されよ、イエス様って命ずる、治れ、病をイエス様ってそこからせ、ブラブラ、心臓にイエス様を入れてくださり、癒されよ、喉に入れてくださり、イエス様って命ずる、治れ、関節、肩、膝、また四十肩、五十肩、六十肩、この肩に触れてください。イエス様って命ずる、癒されよ。境内に関して傷んでいる方、乾いておいている神様だ、あなたに対して今日信頼を与えてください。銀は私のもの、金は私のもの、栄光の富を持って満たすと、すでに与えた約束を幼子のように握って、再び今日神様に委ねていくことができるように。私を信じなさい。神を信じなさい。神を信じなさい。言葉を今日、この言葉を今日あなたに与えよう。あなたの前にあるこの山、負債の山に関して私は神を信じなさい、この言葉を与えよう。また白馬に関して何か境内の問題で諦めている方はいますが、その方は祈りなさい。あなたは心を収めて祈るとき、私は境内を豊かに満たそうと称せます。また夏のキャンプに何か心の中にふっと流しがあるんだけど関係ないと思っている人はいますが、この8月13、14日のキャンプに関して促しがある人は応答しなさい。そこで私はあなたの人生に非常に祝福、大きな転換期となる祝福を与えようとしております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。昔のことに捉えた人はいます。見、私は全てを新しくする。あなたはしっかりとこの御方にとどまり、過去のことに捉えてはいけません。しっかりととどまり、心を収めなさい。私はここであなたを祝福し、そしてやがてあなたを使わしていくと知られます。どうぞ膝の痛みや関節の痛みに触れ、また、このブラブラブ境内における問題に対する解決と勝利を与え、神の栄光を豊かに表してください。またどうぞ、上司との人間関係、家族関係、そこに触れてくださって、本当にあなたの深い癒しと和解を与えてください。お願いいたします。感謝します。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰げ願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。 どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。